食べ一強と言われる今日、この番組はシーズン4を迎えます。自由や人権、そして民主主義が脅かされる今日、このまま政治家任せで良いんでしょうか。職場や友人関係に政治の話は禁物？いやいや、もっと大っぴらに自由にみんなが平然と語れるようにしなくてはいけないのではないでしょうか。ポスト安倍政権を見据え、市民のための民主主義をもう一度取り戻そう。みんなで考えよう、みんなで参加しよう、共に歩もう。この番組は民主主義を取り戻せ、市民メディア放送局運営委員会の提供でお送りいたします。はい、それではですね、本日も番組をスタートしていきたいと思います。今日もですね、いつものメンバーでお送りしたいと思いますよ。どうぞ。
はい、岩田徹です。
西尾彩子です。
西尾則明です。
はい、そして、司会進行役は夏井聡でお送りしたいと思います。これを収録している日がですね、21日の夜なんですけれども、ちょうど今日というか、まあ今日の深夜ですかね、20時間近く前に、アメリカの大統領が就任しましてですね、私は思わずライブで見てしまいましたけどもね、やはり自分の言葉で語ってくれる指導者っていうのはなんかこう素晴らしいなと、思いつつ、我が国の指導者は本当に自分の言葉を持ってないなということばっかり考えてましたけどね。
なんかすごい騒ぎが起こりましたね。トランプ支持者が議事堂をこう襲撃して、
ああ、
ね、議事堂を占領とかありますね。で、弾劾されましたよね。
うん、
弾劾訴追ね。
もう訴追されたんですか？
いや、今審議中です。で、ね、共和党の議員が、うん、反対討論やってるの、YouTube で見ました。
10名くらいがね、賛成に回るんじゃないかということで態度表明してますよね。はい、
共和党から立候補したカリフォルニア知事のアーノルド・シュワルツネッガーが、
はい、
激しく批判してますよね。
してますね。
民主主義をぶち壊した最悪の大統領だったって言ってね。
はい、彼はオーストリア出身ですからね、ナチスのことを非常にね、強く心に留めているようですね。
そうですね。
うん、私はがっかりしたのは、菅総理が何もこう発信しなかったじゃないですか、すぐに。各国首脳はコメントを出したじゃないですか、その議事堂襲撃に対して、
うん、
すごく非難のコメントを出し、声明を出したんですけれども、日本の菅総理はだんまりで、何言ったらいいか分からなかったんでしょうね。残念だなと思いました。
うん、そうですね。でもね、トランプが就任した時はね、安倍ちゃんは就任前にいち早く駆けつけて、なんかね、こうニコニコで写真撮ってましたけども、今度はだんまりって、なんかね、なんかどうなんでしょうね。
なんかバイデンが当選したら、お祝いの電報を打つとか打たないとか、そんな話もありましたよね。
それぐらいはやってると思いますよね。
だからトランプに期待していて、トランプ大統領だったらいち早く駆けつけていたんじゃないかなと思うんですけどね。うん、そんな感じですよ。
そうですね。
ゴルフはしなくていいんで、別に安倍さんとトランプさんみたいに、なんか4回ぐらいゴルフしたみたいですけど、ゴルフはしなくていいので、ちゃんと話をしてほしいですね。対米的にちゃんと対等に話をしてほしいですね。
いや、なんかね、本当にもう、まあ、世の中変わっていくんだなっていうのは強く思いましたけどね。バイデンさんの組閣もなかなか素晴らしいというか、まあ、世の中の情勢を見ているんですけども、 48% が女性ですか。
女性
比率が非常に高いのと、白人以外の人もね、たくさんいますしね。
それは一つの前進ではあるけど、今後の注目点は辺野古とかね、日本の米軍基地とか、日米関係がどうなってくるかですね。バイデンさんになって、私は大きく変わることはないと思うんですけどね。
最近あちこちで聞くのが、実はアメリカは辺野古には全然こだわってないっていうか、いつでもどっか行くよみたいな感じのことを思ってるんじゃないかっていう話も多いですよね。
あれね、私聞いた話では、日本の方から辺野古に基地を作るから普天間やめてくれって大胆案をこっちから差し出したような感じなんですよね、
うん、
だからアメリカの方ではそんなにその、辺野古に基地が欲しいと言ってるわけじゃないみたいなんですよ、
うん、そうですよね。だからやっぱり辺野古もね、日本国内の利権絡みなのかなっていう気がなんかねしてきますよね。
日本の政府がアメリカにこれだけ日米安保を重要視してるんですよっていうことをアピールするためにアメリカに基地を差し出してるっていうことが大きいんじゃないかなと思いますけどね。
なんか今辺野古の話になってますけど、実はね、打ち合わせでは今日はカジノの話をしようということになってたんですけど、なんか図式がどうも辺野古もカジノも一緒ですね。アメリカは撤退してるのに日本がお願いしますってカジノやってくださいってね。
そうですね、カジノももともとはトランプさんからね、ああ安倍さんが言われた話ですからね、カジノやってくれよって、うん、
そうですよね。なんでこんな主体性がないんでしょうね、我が国は。
世界的にカジノはもう衰退してるんですけどね。
まあカジノもね、民主主義を破壊する行為ですからね、まあちょっとその話を今日はしたいんですけども、岩田さんどうですか、地元の動きは。
ね、集まった署名が20万8000筆なんですよ。
はい。
で、そのうち選挙管理委員会に提出して有効だったのが19万3193なんですね。
うん。
と、全体の 90% 以上が有効だったんですよ。
はい。
名古屋のね、愛知の知事のリコールがあったでしょ？
ありました。
ほら、河村市長なんかやったやつ。名古屋市長なんかはね。あれはね、8割ぐらいが捏造だったんですって。
それをやったのが高須クリニックの院長らしいですよね。
だから、どんなね、直接請求やっても、もっとね、1割程度が、無効になるんですよ。1割以下しか無効がなかったってことは、署名を集める人がルールをよく理解して、ダブらないようにとか、それから住民票がない人がいないようにとか、年齢制限がありますよとか、そういうことをきちんと確認してやった結果じゃないかって言って、はい、市民の会では話してますね。
そうですか。
で、それがですね、年末に、去年の年末に、直接請求されまして、今年のですね、1月の8日にですね、横浜の市議会の本会議があって、住民投票条例がね、否決されちゃいました。うん、つまり、住民投票やってくれっていうことを言ったんだけども、これを横浜市議会が議決しないと条例ができない、可決できないんですよね。
うん、
それで、3日間私、傍聴に行ったんですよ。6日、7日、8日とね。
はい、
それで、横浜市議会の前で、まあ、集会やったりとか、議会傍聴したりとか、で、私は本会議の傍聴にも行ったんですが、
はい、
本心では反対な議員が、党議拘束で、住民投票に反対してるっていうのが何人かいましたね。うん、で、事前に私、地元の、与党の市会議員の事務所を訪れて、
はい、
ぜひ賛成してくれって言ったんですけど、どっからも返事がなかったですね。だから、リコールがね、10万、筆以上集まってるんですよ。で、両方合わせるとね、30万近いね、反対が、の声が集まってるんですよね。だからこれは大きいと思うんですよ。リコールと住民投票と合わせて約30万ですからね。
そうですね。
だから、林市長も、なんかショック受けたみたいで、なんか、退場発進で一度入院して、その後なんか、今また入院してますよね。あれだけ署名が集まればね、市長としてはね、ショックですよ、多分。
今回コロナで成人式が軒並み全国的に中止になるところが、多かったじゃないですか。にもかかわらず、横浜市は、横浜スタジアムですかね、まあ、何回かに分けたということですけども、強行しましたよね。
2箇所の、会場に分けて、約3万人を対象に2カ所の会場に分けて行ったんですよね。
うん、
複数回に、さらに複数回に分けて
そう、それ、それで、当初は、林市長も参加するはずだったのに、仮病じゃないかと。そういうふうに、あまりにもできすぎてるという指摘もあって、まあ実際のところはわからないんですけども、まあ、ちょっとですね、やっぱり、その前に去年ですかっけね、ある種なんか人体実験じゃないかっていうね、批判を浴びて、プロ野球もですけどね、あれを横浜スタジアムでゲームをやったと。で、感染対策もしっかりやってとか、なんかビッグデータ使ってですね、なんかそれも管理して、まあそういったことも含めたテストも兼ねてということらしいんですけども、まあ、ここら辺のですね、やっぱりこう、市民の健康とか安全っていうことよりも、結局自分たちが何かこう、進めたいこと、で、去年のその人体実験も、今年、まあ、そのまま実現すればの話ですけれども、東京やオリパラですよね、をするにあたって、まあ、予行練習じゃないですけども、データを取るために、やってるということでですね。
あれ、その、人体実験って、じゃないかって言われてるのは、要は横浜スタジアムの、観客席に8割ぐらいの観客を入れて、その、どれくらいの、こう、感染が、こう、リスクがあるかっていうことを調べるって。あれは、やったのは神奈川県ですかね、横浜市。
横浜市ですよ。
横浜市ですか。
で、私ね、署名を集めてって分かったんですが、あのね、カジノに賛成する人いるんですよね。で、賛成する人ってのは、カジノを作ると、利益の上げられる人ですよ。例えば大手建設会社であるとか、まあ、神奈川県内の、有力な、私鉄で、カジノの会場にこう、地下鉄を引けそうな、そういう可能性のある私鉄とか、あるいは、都内の、大手不動産会社とか、そのカジノの建設に投機としてお金をつぎ込むと、それが金儲けにつながる、利益につながる人ってのは、企業、大手の企業ってのは賛成どころか推進してるところもあるんですよね。だからそういう企業は東京にも作るべきだって言って意見表明してますよね。署名を集めていて、ネクタイ締めたビジネスマンが非常にこう冷たい感じだったんですよ。で、なんでかと思ったら、建設会社や大企業の利権があるんですよね。建設利権がね。それがあるから大きいんですよ。だから、横浜の林市長ってのは、まあ、オペラハウスを作るとか、劇場を作るとか、大きな箱物を作るのが非常に熱心なんですよ。神奈川県内の大手の巨大企業ってのは、それに期待してるところもあるんじゃないかなと。そういう感じですね。だから、横浜市は国民健康保険料が一番高いんですよね。
ね、あ、そうですか。
そうなんですよ。私ね、引っ越してきてみてびっくりしましたよ。国民年金料が非常に高いんですよ。で、それをですね、少しでも下げてほしいっていう声とか、あとね、幼稚園も少ないし、だから、介護施設も少ないし、カジノ作るんだったら、福祉施設を作ってほしいとか、そういう声がありましたね。だからお金の使い方がやっぱりね、間違ってるんですよ。市民生活中心じゃなくて企業活動が活発になるように。だからコロナもそうでしょ。コロナでもって企業活動が縮小してるから、企業活動を活発にしようってことだけでしょ、目的は。だからそういうことで、横浜市民の命や暮らしよりも、横浜にある神奈川県内にある企業の利益がまず優先するっていう、そういう態度じゃないかな。ちょっと腹が立ってるんですけどね。
学校給食がないっていうのも横浜の小学校でしたっけ？
あ、中学校です。
中学校ですか？
政令指定都市の中で唯一横浜がないんです。だから例えば学校ごとにね、2階建てにすればどこの学校でもね、給食室作れるんですよ。で、全ての横浜の中学校に給食室を作れば、 それでもって、建設業者利益になるでしょ。だから経済回すんだったら、そういうことで経済回してほしいですよね。
そうですね。
でもね、原発にしてもまたこう原発推進とかまた言い始めている人がいますけど、結局同じですね。
結局辺野古もそうですよね。
うん、
その誘致することで、そこに建設することで潤う人たちもいるわけですよね。でもそういう人たちってかなり大きな組織の側だったりするじゃないですか。まあ商店街の人でも人足が増えれば経済が回るから嬉しいっていう人たちもいると思うんですけど、
うん、
なんかその陰で普通の暮らしを求めてる普通の市民の当たり前の生活が壊されていくっていう現実には目をつぶってしまうじゃないですか、行政は。
あのね、沖縄の場合はね、今ね、経済界も沖縄の一番大きな企業グループの人も反対してるんですよ。なぜかっていうと、沖縄経済が基地に依存していたっていうのは昔の話で、
はい、
今は、例えばリゾートホテル作ろうと思ったりとか、海水浴場を作ろうと思ったりとか、観光業を発展させようとすると、そこに米軍基地があるんですって。一等地に米軍基地があるんですよ。何も作れないんですって。だから、沖縄の場合は、横浜の場合はね、企業活動を優先するっていうことが、問題があるんですけど、沖縄の場合は、企業活動も制限されるような、とこまで、米軍基地が来ちゃってるっていうことがありますよね。これは沖縄の人に聞いたんですけど。
いやー、なんかね、もう、絶望的な気分になってきますね。本当にもう。でもまあ、その利権云々のことはちょっとまあ置いといて、まあ、カジノって言ったらね、もう、ほとんどこれ賭博ですからね。ね、日本ではいけないとされていることですからね。なんでそれをわざわざ合法化してね、そんな賭博場を作んなきゃいけないのかって、もうさっぱりわかんないですね。
自民党の市議会議員が言ってましたね。反対討論で。ちょっとね、私ね、耳疑ったんですけどね。19万を超える有効票があったでしょ。で、それに対して、一部の声の大きい人に先導された市民が、騙されて、それだけ署名が集まったんだ。って言ってましたよ。声の大きな一部の市民に先導されてやられた署名だ。って言ってました。これ耳に疑いましたね。
すごく市民に対して失礼ですね。
そうですよね。
市民に対しても失礼だと思う。その物言いとか。こういうものの言い方っていうのは、その市民だけじゃなくて、うん、結構ネットでもそういう表現してる人っているじゃないですか。例えば、政権に対して批判的な声が大きくなると、多い、たくさんの人たちが批判的なことを言うようになると、それをこう一部の声の大きな人たちに先導されているんだっていうような言い方、ツイッターでも、うん、Facebook なんかでもそういうことが多いなって思うんですけど、
うん、まあでもね、アメリカとかもそうだし、まあ割とそう世界的ななんかその分断の傾向っていうか、そういうのはやっぱあるんでしょうね。
なんかそういう表現でこう大勢のこう人たちの声とか思いっていうものを、そういう一部の声の大きな人たちに先導されてるんだっていうことで、ピシャッとこう蓋をして押し合ってしまうっていう、見なかったことにする、聞かなかったことにするっていうのは、為政者側に、権力者側にいる人がやっちゃいけないことなんじゃないかなと思うんですよね。人の声を聞いても声を聞かないっていう、う
ん、まあね、それを一番やってきたのがトランプさんでしょうけどね。いやー、でもね、林市長はなんかその住民投票が、まあ、果たして有効なのかどうかわからないみたいなことを言ってましたけども、
住民投票のね、意義が見出せないって言ってたんですよ。うん、
言ってましたね。でも
最終意見としてはね、
住民投票はできそうなんですよね。
うん、いや、住民投票はもうできないですよ。否決されてしまったので。
もうこれで終わりなんですかね。
住民投票、いや、終わりじゃなくて住民投票はできないけども、反対意見がこれだけ集まったっていうのは 形になったんですよね、
うん、
それでいろいろ調べてみたんですが、具体的に、まあ、業者の選定に入るとかいろいろあるんですけども、具体的な決定っていうのがまだできないんですよ。条例の制定もできないし、
うん、
でその前に夏の、市長選挙が始まりますよね。そこの、一大争点になれば、カジノ賛成か反対か、カジノで横浜の街づくりをするのか、カジノのない街づくりをするのかっていうことが争点になれば、カジノはストップできますよね。市民の会は、カジノの是非を決める横浜市民の会ってのあるんですけど、その市民の会では、そういうことを最終的に考えてみたいです。だから私も署名集めてるときに、これ、決着がつくのは来年の横浜市長選挙だからねって言いながら、署名していく人がたくさんいましたから。
なるほど。まあでもね、横浜のドンもね、絶対もう、命にかけて反対だって言ってますね。やっぱ反対の声の方が今強いような気がしますよね。
公安協会の藤木会長ですよ。
はい。
会長ね、実はね、菅総理の恩人なんですよ。
らしいですね。
うん、菅総理が政界に入るときにいろいろ面倒見てやったやつなんですね。公安協会の、藤木会長が反対してて、で今度は自民党で全部落としてやるというふうに言ってますよ。で、議会の最終日の、否決された時の、集会、最後の集会に、初めてね、公安協会の人が来たんですね。それで藤木会長は高齢なんで来れなかったんですが、藤木会長の代理で、議会で意見陳述した人が言ってました。今日から公安協会は戦闘モードに入りますって、こう言ってました。初めてですよ。市民の集会に公安協会の人が出てくるのは。
そうですか。
だって、今までは、林市長を支持する立場の人たちだったんだから、その人たちが戦闘モードに入るってことは、カジノを推進するような市長は、二度と支援しないぞっていうことだと思うんですよね。だからそういう意味では、政治に対する考え方が、論点がはっきりしてきたっていうことはあると思いますね。
なるほど。
まあでもね、もうすぐですからね。
そうですね。
ちょっと期待して見守りたいですね。
そうですね。去年、前の前回の横浜市長選は、林市長が当選したんですけども、結局カジノを争点にしなかったんですよね。
そうです。
カジノを白紙にしてたんです。白紙にするって言いながら、当選したら、カジノ推進に、カジを切ったという、
もう市長が出
した形になって。
市会議員もカジノに賛成して、当選した人は一人もいないんですよね。
そうですね。
だから、カジノが選挙の争点になれば、まずいと思ってるんですよね。前回の市長選挙では、候補者調整ができなくて、カジノの反対派はね、二つに分かれてしまったんですよね。
はい。
で、それはですね、その中心にいた国会議員が、直接私に言ってましたよ。この前は分裂選挙で申し訳なかったんです。で、今度はそういうことがないようにするからっていうふうに、そういうふうに話してました。
そうですか。
最近話題になってる、失敗の本質でしたっけ？本がありますよね。要するに、もう、まあ、インパール作戦なんかもそうでしたけど、負けると分かっていてもとにかく突き進むっていう。リニアもそうだし、ね、調布で、地盤が陥没しちゃったじゃないですか。大震度法でしたっけ。とにかく、そこでも一旦停止して、とにかくこう、原因を追求して、究明して、まずね、その住民に保証してっていうのはもう、後ですもんね。なんか全部ね、共通してる気が最近すごくするんですよね。
全部そうですよね。だから、GoTo をね、止めるのが遅くなって、結局感染拡大させてしまって、たね、話もそうですし、オリンピック、オリパラもですね、ほとんどの人がもうできっこないと、逆にもう中止した方がいいと。で、オリンピックね、かけるお金があればね、もっとコロナで大変な医療従事者や、いろんな体制だとかね、 そっちのに振り分けたらいいって多くの国民は思っているわけですよ。だけど、まあ政府はじめですね、そういうまあ利権に絡んでる人たちは、コロナよりも命よりも自分たちの利権っていうのをね、で原発だって結局そうじゃないですか。
結局何もね、失敗から日本人は学んできてないんだなっていうのがなんか、最近立て続けにいろいろね、こう、現象が現れて、やっぱりこの国おかしいなっていうところにね、なんか、言ってしまいますよね。
だから、巨大企業の、企業の利益を優先するのか、住民の利益を優先するかなんですよね、まとめちゃうとね。そこはやっぱりおかしいんですよ、ずっとね。
そう。見てる方向が違うんですね。巨大企業とか、その自分たちを支持してくれる業界とか、そういった方向を、そっちの方を見て、そっちが儲かるように、そっちが損しないように、そっちに大きく利益を与えるようにって、すべてその自公の政治って、それが基準になってるから、今回のコロナを見てると、本当にわかりますよね。他の国々っていうのは、やっぱり国民の命第一で首脳陣が動いてるし、政権いろいろやってくれてるけれども、日本は後手後手っていうか、そもそも後手後手っていう以前に国民を守ろうとしてないので、自分たちを支持してくれる巨大企業とか、意見絡みの業界、団体、そっちの方を守ろうとしているので、コロナ禍にして。だから、こういう状況、今こんな風になってるわけですよね。
そうですね。手の子にしても、建設をしている建設会社は、菅総理の、息子さんが勤めてる会社なんですよ。そこに土砂を投入してるのは、安倍総理の地元の、セメント会社。全部、政権にくっついて、金儲けしてる巨大企業なんですよね。
結局、リニアなんかもそうですもんね。
やっぱり、あれですかね、政権交代するしかないですかね。
そうですね。そういうことが、はっきりと形になって現れたのが横浜ですね。だから横浜は、野党の共闘、かなり進んでますよ。同じ運動を共産党もやったし、立憲民主党もやったし、市民団体もやったしっていう、そういう共通項がありますからね。で沖縄の場合も、社民党も共産党も今立憲民主党も入ってますけどね、オール沖縄って言われるように市民団体もひっくるめて辺野古基地反対っていうことでもってずっと争点がはっきりしてますから、だからそういう意味では今度のカジノの件で神奈川の場合は共闘が深まったっていう意味はありますよね。
まあ、そういう意味じゃ本当に市長選は楽しみっていうかね、
楽しみっていうか、私は住民ですから一生懸命やんなきゃ、
負けられない戦いになりますけどね、まあ、これは本当になんかね、いろいろなこう先ほどから話出てる支持母体を支持母体だけを見ている政治にね、一撃を食らわすかどうかの瀬戸際ですね。さあ、いかがだったでしょうか。なんだお前たち素人じゃないかとおっしゃる方もいるかもしれません。しかし主権者、この国の主は私たち国民です。国民が主人公であり、国民が最高責任者です。もっともっと大っぴらに政治的なことを語って良いのではないでしょうか。アメリカのように民主党を支持するミュージシャンが党大会で演奏したり、共和党を支持する著名人が党大会でスピーチしたり、前回の選挙は共和党だったけど今回は民主党を支持するぞとか、その逆があったり、もっともっと自由に大っぴらに政治を語れるようになって初めて民主主義は私たちのものになるのではないでしょうか。異論反論あるかもしれません。皆さんの声もぜひお聞かせください。